天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年8月12日タックポッドキャスト第41回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
なんか詰めてきますね、うんうん、詰めてきますね今日は、
うんうん、
おはようございます。
おはようございます。
なんで皆さんこんな詰めてくるのかというとですね、今日は大阪の某所でですね、クイホアさんと対面で収録をしています。
はい。
そのちょっと何その不満げなんですか
朝からね朝から
名古屋からわざわざ新幹線で
呼び出されて
栗原さんね、
はい、もうすっごい眠くてですね、テンションも低い、私はちょっとそんな朝からテンションが高いようなそんなあのちょっと何でしょう、うん、なんともその言葉を選びますけれども、朝からお酒が飲めるような人ではないので。
ちょっと飲んでますやん。
いやそんなあの朝9時前から飲んだりとか
今、ね、まだ10時ちょっと過ぎたぐらいですけど、私は確かに9時前から飲んでますけど、クヨさんも 今はもう飲んでません。
ここ水でしょ
いやウイスキーめっちゃハイボールでしょ。めっちゃハイボールやし、まあ、天王寺アルコールクラブですからね、
はい、
いや嫌だったらクビにしますよ、うん、ほんまに今本当に、ね、目を見つめてその本当に嫌そうな顔するのやめてもらって
あ、これ結構いい効果ありますね。私対面ってどっちかっていうとなんかこう詰めてこられるし、私が詰めるんではなく大道さんが詰めてこられるっていうので、ちょっとすごい苦手だったんですけど、なんかクビにしますよって言った時にこのはいっていうのがすごいよく伝わってこれはこれでいいですね。
はい、わかりました。
こんな感じですか。
はい、今日はですね、いろんなところをね探したんですけど、結局あれですよね、貸し会議室を借りてですね、密室で二人きりで今収録が、
まあ、密室っていうんですかねこれね。
密室ですね。あの扉の鍵閉めようとしたらクヨさんに閉めるなって言われて怒られてですね。
そうですね、
はい、扉の鍵は閉めずに、
はい、扉の鍵はかけずにね、はい、
あ、そう、扉の鍵はかけずに今収録してるんです
扉は閉めてんだけど何だったけどもって今ちょっと復唱してみたら、うん、鍵ねということで、
はい、今日は久しぶりにあの面と向かってグダグダ誘拐になりそうですね。
そうですね、
うん、これ最近なんかゲストを迎えてシャンシャンシャンシャンしてるってイメージやったじゃないですか、
はい、
ほぼ出すでもなくですね、
うん、ゲストの方がポッドキャストを、このポッドキャストを聞いてくださってるかどうかっていうのがちょっとよくわからないので、
はい、
こう普通のそのまあ、あのオーソドックスな感じのこうセオリー通りに行くパターンになるんですよね、うん、なんかいきなりなんか2人で変な話を、まあ、2人じゃないですよね、大東さんが1人で変な話をするっていうのをですね私が引き止めるっていうのはなんかこうやっぱり、聞き慣れてない、ね、らっしゃらない方からするとやっぱちょっと自分どうしたらいいんやろうみたいな感じでね、取り残された感があるといけないのでね、これはなんかあとお約束が始まったのねと思っていただけるね。
変なこと言ったことあります？私
ありますよね。
例えば、
まあ、例えばっていうのはやめましょうよ。もうだいぶもうほら40回分ありますから、まあ、自信でですね復習していただければと。
振り返って編集してあれ、はい、変なこと言ってたらみんな私自分で切ってますんで、
うん、
ちょっとこれ言い過ぎだなっていうのは切ってますんで、うん、水着ぐらいしか表に出ないですよね。
ほらそれ。
あ、何？
ほらそれ。水着ぐらいしかじゃないんですよ。水着が最低レベルですからね。
本当ですか？うん、でももっとすごいのみんな着てますから私。
だからそのもっとすごいハイレベルなのはカットしてるってことですね。ハイレベルっていうかレベル的には低いんですけどね。
ハイレベルになってる。これでも対面収録で今やってますけど、うん、これをみんなに公開したら、うん、じゃちょっと本当に放送できない回になりますよね。
そうですよね。本当の放送できないんですよ。もう外では言えないことされてる第2弾みたいな、うん、そういう回になりますよねきっとね。
だからね、うん、ダメですよ。言えないことされてるって言ったら、うん、してるみたいじゃないですか。あくまで普段はスカイプでつないでやってるわけですから、することはできないでしょ。言うことはできてます、うん、ってことはされてるっていうのはおかしいんじゃないですか。
でも時々されてる多分
時々ね時々どっかで、
だってもうなんか本当に 友達でも、うん、みんな気をつけてとかっていうメッセージがいっぱい来ますもんね。
明日会うって言うなら、
明日会うっていうか、そうですよね、なんか私が会うなんて一言も言わないですけど、タイトさんがなんかこうみんなに明日は収録です、対面収録ですみたいな感じで書くと、危険、身の危険を感じたらすぐ SOS をって私宛に皆さんがご連絡くださるっていう、ダイドさん、あのもうそういうあの立ち位置だということはまあまあご認識ください。
わかりました。でも私はですね、うん、皆さんにこの IT 関連ニュースを、ね、届けたくて仕方ないんですよ。
セクハラも含めて、
セクハラはちょっと何でも言いますけど、うん、普段はスカイプでやってるわけですから、セクハラなんかできないじゃないですか。
いやいやいや、
セクハラ発言はできますけど、
あとほらセクハラ発言もセクハラですよね。
うまいかな、うまいな、
うまくないですよ。
うまいな、
発言も行動も、行動もまあ発言の一つですからね。
これ何やろ、なんか電車通ってますね外で、
う
ん、
そうですね
よし、話変えることに成功。
いや別に、いやいや、いいですよ、いつでも引き戻せれます。
もう一回言いますよ、私は皆さんに IT 関連情報を伝えたいんですよ、
うん、
で伝えるなんて、その臨場感を設けるためにはですよ、
臨場感、
はい、やっぱこうやって2人でこう目と目を見ながらお話しするっていうのが一番の、このなんかニュースのなんていうのかな、そのこういう風に感じてるっていうのが伝わると思うんで、この機会を設けたわけですけど、3回目ですよねこれでね、
うん、
初めては名古屋の
年末ですね、
某社の会議室を借りて、
はいはいはい、2
回目は AUGM 大分で、
あ、
大分のホテルの一室で、もう人生の失敗みたいな顔してますよね
すごい今力込めて目がキラッてしてうわみたいな、はい、そういう、はい
はい、
気分です。
AUGM 大分の懇親会、
本当忘れてました、
懇親会の真向かい、会場の真向かいのホテルに宿を取ってたんで、はい、あの時も一つやれるのしたりですね、
ですね、
収録終わった瞬間に帰りましたもんね、栗原さん、もうなんか、もうなんか、こいつとはもう一緒にいたくないみたいな感じで、は
い、まあ、すっごい風邪もひいてたんでね、映しちゃいけないしとか、いろいろ、
引き延ばそうと思ったのに、なんかもう、
変わりました、
終わったらと30秒ぐらいで撤収して帰った、そう
そうそう、ちょっと飲みません、ちょっと飲みませんって言われたら、いや、もう飲んでられませんみたいな、
そんなこと言ってないですよ、私、
言いましたよね。
カタカタカタ、
教えてましたよね。
いや楽しかったですね。
はあ、そうですね、
はい、
今日なんかうだう出しすぎじゃないですか、大丈夫ですかこれね、
本当やな、はい、まあオープニングトークはまあこんなもんですけど、
うん、
特にテーマなかったんで今日は。
そうですね、
はい、まあ巷ではやっぱポケモン GO ですか、流行ってんのは、
うん、
言いたいこといっぱいありそう、まあ、エンディングにしましょうか、この言いたいことも。
そうですね、特にないですけどね私もやってないんで、あんまりあのやってないやつがとやかく言うなってそろそろ言われそうな気がしなくもないんですけどね。
なんか今日は実は8月の6日なんですけれども、うん、広島では平和記念公園で式典がやられてるんですが、はい、それに備えてあれですもんね、広島市がポケモン GO のそのなんか、ポケステーションっていうんですか、ちょっと私も、
はい、ポケストップ、
ポケストップか、うん、なんかちょっとそれとか、ジムを中にあったのは撤去してくれ、
う
ん、撤去っていうのもおかしいんですけどね、バーチャルなんですけど、
う
ん、
まあそうですね、うん、まあでも外してほしいってことですよね
っていう話があったみたいですけど、うん、まあまあ社会的にこれだけ話題になるゲームを作ったっていうことは、まだそれはそれですごいことだと思いますんで、私はね、うん、まあ何度も言いました、前週の放送でも言いましたけど、やっぱりその一人がやってることは迷惑じゃない、タバコの話と一緒ですね、うん、外でね、コンビニの外で一人がタバコ吸ってても迷惑じゃないけど、やっぱりそれが10人20人、久保さんが言った白川公園の話もしっかり、平和公園もそんな感じやったらしい、夜にですね、
うん
うん、その路上駐車して来てっていうのがあるったっていうことなんで、だからそのゲームやってること自体が迷惑ではなくて、それが集団化したことによって迷惑行為になっているということを、まあ自覚する必要はあるのかなと思いますね。
TPO ですよね、 TPO ね、
うん、夜の24時ぐらいに酔っ払ってね、クヨさんに抱きついてもそこまでなんですかね、そのセクハラじゃないけど、今この午前中の段階で抱きついたらかなりセクハラっていうのと同じことですよね。どっちもセクハラ、
うん、そう変わらない。
では今日の番組を頑張っていきましょう。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年8月3日21時04分にリツイートした記事です、
うん、
人がいなくてもお化け屋敷は怖い、大阪電気通信大学が研究企画データルホラーハウスを入場無料で開催、ネトラボからの記事です。
はい。
福田さんこれ、あれ福田さん去年行きましたこれ。
うん。
本当ですか。
うん、
私これ今年で確か3年目だと思うんですけれども、うん、全部行かせてもらってます。ファンボタンの声の。うん、魚井先生、うん、まあ、今ちょっと休まれてますけども、魚井先生の研究室がやられてるってやつで、お化け屋敷って普通人がおるじゃないですか、
まあ、人が脅かすっていうか ね、 うね、脅かし役の人がいるってことですよね、
は
い、
それはそうではなくって、うん、あのオキラスリフトですか、うん、あれをかけてその映像を見ながら、うん、でもなんですかね、あ、ちょっとネタバレになるんでこれちょっと言うのはあれかもしれないですけど、うん、その人がいないのに驚かすことが可能っていうんですね、うん、私こういうの弱いんでもうキャーキャー言うてしまう。あのちょっとネタバレなんで内容言えないんですけど、どんな感じかって言ったら、なんか部屋に一人で入らされるんです、うん、でそこの、まあ、ソファーみたいに座ってオキラスをかけて始まるっていう感じなんですけど、ね、一番怖かったのはですね、最後にドアがガチャッと開いて、うん、大井先生が、うん、ダリオさん終わったよって言った時
に、もうねもうね今すっごいめっちゃ真顔だったんですよ。真顔っていうかマジな目で、実はですねみたいな感じで始まって、何かと思ったら
それが一番怖かった、だって本当に隣でドアがほら前見えへん状態で開くから、おおって飛び上がってしまいました。
なるほど、それが最後の
、はい、だからまあそれは脅かしネタじゃない、
まあ、ネタじゃないんですか、
ネタ
そうですか、
はい、
それも含めだと思ったら違うんですね。
そうですね、まあ、この放送がある12日にはもう終わってしまってるんですけれども、うん、8月の5日から9日の間で梅田のグランフロント大阪っていうのがあるんですが、そこでやられてますんでね、
はい、
はい、大井先生は、研究室、うん、総合情報学部、今総合情報学部長をされてるんですけど、それのデジタルゲーム学科の研究室ということで、なぜ日本のお化け屋敷はこんなにも怖いのかという疑問の答えを人が脅かすからだというふうに決定づけて、その人がいないのに怖くすることができないかということでやられてるということなんですよね、うん、はい、では大井先生にゲストに来ていただきまして、データのホラーハウスのお話を聞きたいと思います。ワンボタンの声お休み中の大井先生です。
はい、お休み中です
、はい、今年も先生データのホラーハウス大盛況ですね。
あ、そうですね、まあ、ちょっとね残念ながらあのなんていうか観客数は少ないんですけどね今年は。
そうなんですか。
そうなんですよ、
まあ、でも
あ、で同時に一人しか体験できないで、去年そもそも去年の半分しか処理労力がないのに、一人当たりの時間が伸びてるんで大変なんですよ。
でもなんか私たち2日目かなに、ね、時間もしあれだったら体験しようって思ったら、その時はもうすごい、90分だか何十分だかでね、1時間以上
となりますって言われて、
うん、言われてね、ちょっと時間切れで私たち次の予定があったので、それで諦めて日を改めて、だから日曜日の 朝一というかね、開始時間に間に合うに行ったんですよ。それ私たちは一番だったんですけど、私たちが着席して待った途端に後ろザーッとも全部埋まりましたもんね。すごかったです。
まあ、これネタバレになってしまいますけど、去年まではソファーに座ってオキラスをかける形やから2人同時に行けたんですよね。
そうです、
うん、今年からはなんと車椅子に乗って、うん、あのあれですね、このバーチャルの世界を移動するっていう形なんで、1人しかダメだったですもんね、いやなかなかでも最後まではして体験しましたけど、すごかったです。
あ、そうですか、
はい、いや人がいなくてもやっぱり怖がらせることはできるんだなっていうの分かりましたけどね。久保さん、あれどうでしたっけ、体験した結果は。
私、
はい、
もうちょっとダメで、はい、怖いとかそういうこと以前の問題で、
はい、
かなり酔ってしまって、まあ、あの、まあ、どういうことかっては言いませんけれども、一つ目の部屋から二つ目の部屋に移動するときにもうダメですって言って、あのギブアップって言ったので、なんかダテさん外で待ってたら30秒ぐらいだったって。
そうです、30秒ぐらいですね
だったんですよね、
はい、
結局総勢何人で行ったの？5人で行ったけど、5人のうち大道さん以外の人はみんな気持ち悪くなったんですよね。
はあ、楽しかったです。
そうですか、
はい、
それもあれですけど先生、そのあの酔いはあのどうして起こっちゃうんですかっていうか、まあ、先生のお口からお聞きした方がいいと思うんですけれども。
そうですね、まあ、酔いにはもうあのVR 酔いって呼ばれる、一般的に言われるやつなんで、
はい、
あの体の動きとそれから画面から得られる情報が合ってない、
うん、あ、うんうん、今回の場合ですもんね、あの 説明しますと、オキラスリフトをかけてヘッドホンをつけて
車椅子に乗って
、車椅子のコマは地面につかなくてちょっと浮いた感じになって、はい、で、まあ、車椅子を動かせば前に進むっていう形
やった。ただだから車椅子を動かすっていう動作だけで実際に体が揺れたりとかは全然しないので、そこのズレとどうしてもその画面上がズレてるのと、それからオキュラスのかけ方とかにもあって、うん、若干斜めにもしつけてしまうと斜めに動いてるようにしか見えないよね、
うん、
でそこのズレも結構きつかったみたいです
ね。でも結構不安ってするのと、
そう不安ってします
そうで、自分がこの車椅子のコマを前に回して、そうするとちょっと戻った感じがするっていうのに、その視差っていうか、この見てるのとの違いでもう結構なんかダメっていうの、ちょっと最後までたどり着けずに、それはそれで残念でした。
本当ですよ、もったいない
。いやいや、あの酔う人は本当に酔うんで、あの、うん、そこはもう仕方ない部分もあるんですよね、うん、でなるべくならそれなくすように頑張らないといけないなっていうのはもう我々の課題としても分かっていて、もともとだからやりたいことは、
うん、
中を歩ける、
うん、
歩けるお化け屋敷なわけだから、
はいはいはい、
本当は別にバーチャルリアリティは本当言うと、まあ、ごまかしなのは分かってるよね、
そうですね、
僕らから、
うんうん、
ね、バーチャルリアリティを使わずになんとかならないのかっていうところを真面目に考えないといけないんだけど、そうすると部屋の部屋を本当に部屋作って、部屋っていうか、
あ、それなりの大きさの空間をってことですね。
そうそうそう、はい、でそこでやれば別に酔うとかそういう心配ないわけですよ、ちょっとゴーグルかけないわけだから、
はい、でも確実に進化してますよね。初めてのパターンのやつはソファーに座って、で、まあ、そのお部屋の中で体験したわけじゃないですか。 それが今年のやつはその空間の中に車椅子で飛び出していって、うん、その車椅子の自分が操縦した通り動いていくっていう形ですから、はい、
うんうん、
私は随分とそのなんですかね、先生に申し上げたようにその中を自由に動くっていう意味ではだいぶ進化したのかなと思ったんですけど、
うん、そうですね、うん、まあ、あれも車椅子っていうアイデアは思いついてくれた学生たち
なんです。ああ、そうなんですか。
あれが出た時にできる、まあこれはできるねっていうのは分かったんだけど、もちろんそこからあのモチーフをどうするかっていうので、だからいろいろあって、
うん、
まあ、あのもうポスターに載ってるから分かると思うんですけど、エレベーターっていうモチーフを考えてっていうところらへんぐらいまではちょっと苦労があったかなと
思
います。どうやってその異世界にっていうか、なんか違う世界に行くっていうのを出すか、雰囲気を出すかっていうのを、まあ、だからあのエレベーターの中に入ってもらう、車椅子で入ってもらうっていうのでどうだろうっていう形ですね。
でもなんかそう、ストーリーというところ、技術面ではなくてストーリーの作り方っていうところにちょっと苦労されたっていうことですか。
そこもないとなんか没入できないんで、うん、本当に言うとね、うんうんうん、あの今あのドア手で開け閉めしてるんですけど、あれも自動になる予定だったんです。
あ、
間に合ってない。
確かに学生さんが閉めてくれましたよね。
はいはい、
そうそうそう、いろいろそういう間に合ってないところがあるんですよ、う
んうん、でも すごいというか、この人間のなんていうかね、この感覚っていうのは近くに頼ってるなと感じたのは、うん、最初にあの先生がおっしゃられたように、その今ドアの開け閉めの話ありましたけど、ドアの外側で車椅子に乗ってセンサーをつけて、オキラスをつけてヘッドをつけるじゃないですか。でその後あの学生さんがこう移動してくれて箱の中に入っていくんですけど、
うん、
全くあの時にですね、なんて言ったらいいのかな、その動かされてる感覚がないんですよね。
目の前、真っ暗だからね。
その目の前の画面は動いてないからですね、
うん、
あれを見て、あれ、え、あ、今動いてんねやと思って、
うん、
ほんでまた始まるわけでしょ、うん、始まったら今度はあのなんていうんですかね、あのこの何、車輪がフリーになってるから、
うん、
動かし放題でしょ。
そう
です、動かし放題ですね。
楽しくて楽しくてですね。何回も私あの一番最初に出てくる障害物耐えたりしましたからね。これを楽しむっていうことなんかなと。
先生、そういうなんかその無謀なことをしようとした人とデータとかも取ってらっしゃるんですよね。
あ、もちろんもちろん全部押さえてます、どう動いたっていうの。
あ、もうあの声とともに、であとあの腕にセンサーつけて、まあ、心拍っていうかいうのも測ってらっしゃったんですよね。
心拍を取ってるので、あれ全部連動するように作ってあるんで、はい、なんかこの時にこれぐらいの心拍だったみたいなのが全部分かる。
そうだ、私あのそこまでのはないですけれども、大道さんがされている時に外から動画は残してますので、わーとかキャーとか言ってるのはどのタイミングかっていうのは私も一応知ってるんですけれども、
どことも声なんか発しないですよ、そんな。
それが私途中のもう初歩的なところでリタイアしたので、 何にキャーキャー言ってるのか分からなかったのがちょっと残念でしたねそういう意味でも残念でした。あの最後までたどり着けなくて残念っていうのもあるんですけれども、
はい、人がどうやってて分かんないっていう
のは。そうなんですよね。その後なんかあの最後までたどり着けた人同士でこうなんかあの時こうだったよねみたいな話してて、 それにも加わられなかったっ
ていう。分かります、その話についていけないのちょっと悔しい。
そうなんです、ついていけなかったですねなんかいろんなこと言ってましたけど、ちょっとここではあのいろんなあの、まあね、来年もどういう風か分からないですけど、またこれ続編とかあるといけないんで、あんまり喋っちゃうとねつまんなくなるんで、はい、あの控えますけれども、
今の言い方おかしい。続編とかあるといけないんじゃないの。続編はあるんですよ。
なので、はい、あると私が喋っちゃいけないのでっていう意味です。
先生来年も、はい、もちろん、
はい、まあ、やりたいですけどね、まあ、スポンサーいてくれるといいなっていうのはいつもあるん
です。ぜひ先生タックポッドキャストがその一億円になるかどうかは別ですけど、先生も数打てば当たりますよ。ちょっと宣伝してください。
あ、そうですね、まあ、あくまで今回は本当に言うとテストなので、うん、あの実は毎日毎日回収されてて、うん、だんだん良くなっているんですね実は。だからあの実は初日にあの土曜日に行ってると実はあの、はい、棚が倒れるのないんですよ実は。
ああ、そうだったんですか。
そうです、あの初日2日目ぐらいまではあそこは障害物があるだけだったんです、
うん、
でそれをわざと倒すようにしたんですよ。そこは通れませんっていうのを明示するために。
そうそうそう、 そう私それですぐ分かりましたよ。
でしょ、
はい、
でそういうことを常々やってるんですよ、うん、毎日毎日
ちょ
っ
と
回収してるんで。でなので、まあ、これで5日間やるとやっぱり相当、
うん、
やっぱり良くなった方が最後出来上がる
ん
で、
で
それでまたもう一回どっかでやりたいと思ってるんですよね。
ほうほうほう、
そういう意味ではそのどっかやらせてくれるところあるといいなっていうのは思ってるんですけど、
年内に。
そうそうそう、年内に、
はいはい、
もちろんそのね、あの資材もまた新しく付けしたいとか、
うんうん、
あのスタッフももちろん雇ってバイト代払ってやりたいとかいろいろあって、うん、まあ、うん、そういう意味ではね、あの資金のサポートしてくれるところがいるとすごい助かるなっていうのは思ってます
。そうですね、
結構ちょっとあれ大掛かりな、
全自動なはずないけど結構人がいるっていう、なんかよくわかんないなって思ってい
やでもやっぱりあの人がいてくれないとあの受ける側も不安なので。
確かにそうなんですよ、全く人がいなくてここ座ったらあの勝手に動きますからって言ったらすごい逆に不安やと思って。
そうですそうですよ。しかも今から受けるのがそのなんていうんですかね、このびっくりさせられるっていうのがもう分かってはその情報だけは分かっているので、余計にやっぱり、はい、
将来的にそれを目指すとすごい面白いかわかんない
。受
付も全部ロボットですとか。
そうですか。そこまでの道のりがちょっとね、あの見守っていきたいところですよね。
ありがとうございます。
やっぱそのデジタルホラーハウスって何っていうやっぱり聞かれ方したんですけど、行ってきましたとかって SNS に書いてあって、
はい、
そこですよね。先生言われたようにその人が介さずにですね、実はあのまあ入り口から出口までは全然人が出てくるわけじゃなくって、いわゆるデジタルのいろんなものが出てきて、すごい、なんて、本当に怖かったです。
ありがとうございます。
私は。
怖かったですね。
怖かった。もうヘッドホンかけるのが怖かったです。結構あのヘッドホンの音ってすごい、なんていうんですかね、
これ
ネタバレにならない程度ですけど。
まあ、で臨場感はありますから、
ね。そう、臨場感あるからですね。音が
したりとか。そこまでたどり着けなかった。
いや、音がしたりするんですよ、なんか
ドア。だって私、一番初めの本棚倒れるのびっくりしなかったんだ
もん。私、本棚倒れるのめっちゃびっくりしましたよ。
あれ、そうですか。
わお、言っとったでしょ、わお。
いや、なんかもうちょっと後の方ですごいギャーギャー言ってたから、それは見逃しました。そのギャーギャーはちょっと、なんていうんですか、聞き逃しちゃいました、初めのは。
だって最後の。
って言ったあれが出てくるところですね。
最後の方だって追っかけられたもん。
わかんないけど。
はい。最後の追っかけられるんですよ。
そうなんですね。
ああ
、先生またの次回は私も参加したいです。また
頑張ってください
。はい、
まあ、なるべく言わないように頑張ります。
そこはよろしくお願いします、は
い、来年に向けてスポンサーもついてくれたらあれですね、さらにいいものになって。
そうですね、まあ、なんせあの細かい作り込みのところをだいぶそプロに任せられるっていうのは大きい。
プロっていうのはそのあれですか、
まあ、例えばほらあの、はい、エレベーターの箱を立てるにしてもやっぱり素人が作ってるから、
はい、
ちょっとどうかなっていうところもあるわけ、
はい、ちょっと隙間見えたりしてましたもん、
はい、そうです
、うん、手動で一生懸命締めてましたもんね。
そうなんです、うん、でああいうところをやっぱり プロに任せると全然違いますからね、はいはい、そこだけでやっぱりこうほら没入感が変わるでしょ、
作り込みの仕方ですね、
うん、今回はね、はい、ちょっとね今のバージョンだとその視野感がちょっと狭いっていうのが狭かったんですね。
あ、そうなんですか。
それで大丈夫だろうっていう話でやってたんだけど、やっぱりもうちょっと広くした方が没入感が広いんちゃ、いいんちゃうかなって言うんで、明日だけ実は、明日って言えば最終日だけど、
はい、
最終日だけ実はちょっと視野角を広げてやってみようって話になってて。
ああ、じゃあ違うのでやるんですね。
だからもうちょっとこう没入感が強くなるかもが。
確かに、ゴーグルというかあれのかけた時の縁は黒いのが私は、まあ、気になるというか見えるんで、うん、はいはい、まあ、でもそれはそんなもんだろうと思ってたんですが、
左右はあれですよ、確かに視野が狭かったけど、うん、上下は広かったんで、
上下
は
広かった
んで、面白かった
です
、ね、あ、これもネタバレになって言われ
て、ちょっとそこを広げると、うん、もうちょっと違和感なくなって夜も少なくなるかもしれない、う
ん
う
ん、ああなるほど、
そういうのを考えてはいるんですけど、まあ、ちょっとやってみようかっていう話で、明日は多分そうなるはず、
よくよく明日最終日行きましょう
よ無理私たった3時間ぐらい前に帰ってきたところ
名古屋へ帰ったとこ
名古屋へ帰ってきたところです、はい、
今年も評判良かったし、今年は先生何よりもテレビの取材が来てましたよね。
あ、そうなんです。
NHK と、
はい、NHK とテレビは NHK さん、
あ、はい、あと新聞、
はい、朝日新聞とあと日刊工業新聞さんが取材に来てます、
う
ん、
すごいですね。
先生明日も大変でしょう、最終日だし。
いや、もう明日は早めに終わっちゃうんで
そうですけど
テレビやったら次の日やっぱりすごいんじゃない。
そうなんです
か。明日すごい
と、明日すごいと思います。
今日なんか FM802 でもちょこっとやったらしくて、うん、
802ですか、大阪のローカルで一番有名な FM ラジオ。
なんか広田平さんかな、オーナーで新聞読むとこあるんですけど、
はいはい、
朝日新聞のそれがたまたま取り上げられたらしくて、
すごいですね。
いや、
先生もこれ明日さ、先生ご出勤の時にずらっと並んでるかもしれないですね。
僕ちょっと明日4時があって昼からしか行けない。
なんと大丈夫さん、明日の朝行って取材してきてください。
取材
どれぐらい並んでるか、
もうこれで取材 OK なんじゃないですか。
あ、そうですか、
はい、
どれぐらい並んでいらっしゃるかはちょっと行かないと分かんない気がしますけど。
そうですね、まあこの
はい、本当に土曜日はすごく並んで、本当にもう2時間ぐらい待ちになったんで、ちょっとまずいなっていう気は僕はしてますけど、ね、うん、列が2列ぐらいになってて、
そうです、私たちその2列目に差し掛かった時でしたもん。でも、うん、これどれぐらい待ちますって聞いて、こう数えてくれて、これぐらいなんでこれぐらい待ちます、あ、無理無理無理って言って、ごめんねって言って、すぐ抜けたっていうか、抜けたんですよね。
やっぱり箱もう一つ作れればよかったんですけどね。
そこにはやはり資金がね、先生、
はい、
そこの話戻ってきましたね、
はい、
同じもん2個作らなあかんすもんね。じゃあ来年はスポンサーですね。
そうですね、
スポンサーについていただいて、もう1セット
なんとかしたいですね。
なんやったらもう3つぐらい同時に、
いや、まあ、3つぐらい置けますから、3つやってもいいんですけど。
そうですね、あの部屋やったらですね、
スタッフの数と要素なんですけれどもね、
学生さん連れてこ
い。私たち、なんていうんですか、体験した後にもう一回ちゃんとお話ができて、やっぱり良かったですね。
良かったですね。
体験する前やったらやっぱり
良かった
。体験する前に録音したんですけどね、それが大失敗して
。大失敗。
結局ダメだったね。
先生にお願いして撮り直してもらってるんですけど、今回はなんと不思議なことにですね、私と栗輪さんは対面収録して、
はい。
はい、本来インタビューは、対面で撮ってくるはずが、スカイプ録音になるという不思議な。
後日、日を改めてですね。
日を改めて、先生頼んで。はい、お願いして撮らせてもらうということになってしまいました、はい、レンタルホラーハウス先生、来年も大きく期待しています。
ありがとうございます。
また見せてください。最後にですね、大体あれ構想から制作までどれぐらいの期間がかかってるんですか。
4月に入ってから構想みんなで相談し始めたから、
はい、
まあ、だから丸3ヶ月ちょっとですね、
うん、チームとしては、はい、なんとか班なんとか班みたいな感じで、どういう風な感じで分けて、
まあまあ、ほぼハードウェア班、ハードウェアというか外回り作る班と、
はい、
ソフトウェア班、ソフトウェア班って一人ぐらいしかいないんだけど、
う
ん、まあだからそれぐらいですかね。
あくまでも先生の研究室の学生さん主体でやられてるっていうこと。
そうです、う
ん、
総勢何名ぐらいで。
いや、総勢だから基本は5名、中核はね。で、プラス、ああいう運営の時にはもう、うん、とにかく人をかき集めてくるんで、ほぼ全員手伝ってますね、うん、何か。
若い人ばっかり。
そうです
。そうですね。
今年はね、女の子がいないんで、
そうなんですよ。
殺風景なのよ。
それが言いたかったんですよ。今年はね、しかいなかった、ナースしかいなかったですねって言いたかったんですけど、先生にさっきに言われてしまいました。
うちの研究者おだらこに人気ないじゃん。
いやまあでも今後変わってきますよね、こう世の中の流れとともに。どうですか先生、
なればいいな。
いや先生安心してください、あの基本的なところでですね、あのスクラッチを小学生に教えてるあの倉本大輔さん曰く、
あそうですよ、
あの小学生のプログラミング勉強会に来てくれるのは半々でだし、
う
ん、男女
比ほぼ半々で、
そうですね、
パッと見半々に見えるぐらい女子がいるって。
あ
で正確な数を聞いたらちょっと男子の方が多いですけれどもっていうふうなことをおっしゃってましたから、ほぼ半々ですよね、うん、
あと10年から5年待てば先生来ます。
だいぶ先や
な。そんな
確かにだいぶ先。では先生今日もお時間取らせてありがとうございます、
はい
はい、
ありがとうございます。
デジタルホラーハウスですね、私はもうキャーキャー言うぐらい怖かったんでですね、あの動画スペさん撮ったんでしょ。
うん、まだちょっと聞いてないんでどれぐらいキャーキャーが乗ってるかが分かんないですけど、はい、ボリュームこういじって出してきますよ。
ボリュームいじるんですか。
いじって出してきますよ。
別動やないかそれ。
いやいや、
じゃあそれを皆さんに見てもらってですね、どれぐらいデジタルホラーハウスが怖かったのか見てもらって来年に生かしたいと思います。
はい、
はい、お先生お忙しいところ本当ありがとうございました。
ありがとうございました、は
い、というわけでこの大江先生の誰もいないのに怖いというデジタルホラーハウスですね、素晴らしい企画だと思います。
はい、
はい、皆さんはもうこの放送の時はちょっと終わってしまってます、多分来年もやれると思いますんでね、ぜひ見に行ってください。
はい、
2016年8月5日17時10分にリツイートした記事です。ポケモン GO にも採用されて必死に学習され始めたメートル法の歴史、ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
うん、はい、メートル法、
うん、
福田さんご存知ですね、メートル、
うん、いや日本人って知らない人いますよ。てかほとんど世界中もほとんどの人が知ってて、特にアメリカ人を含めかちょっと数国の人が、まあ、あんまりよく知らないっていうだけの話ですよ ね。
メートル法を採用してない国は今アメリカとリベリアとミャンマー、この3国なんですね。アメリカは分かりますね、リベリアアフリカのベンチャー、ミャンマーは昔はビルマーですね、
うん、
この3国だけですもんですね、はい、元々メートル法のメートルの定義ご存知ですか小屋さん、
うん、
じゃあ言ってください。
四五線、地球四五線の4000万分の1を1メートルと決めた。
で、ね、まあ、で今はまあ違うんですかね、定義が、
うん、
そのちょっと変わってるんで、うん、それでもだから地球の円周が大体4万キロというのはそういうことです、ね、うん、メートル法というのは SI 国際単位系の元だと思いますって、ね、うん、
はい、
だから大事なことだと思うんですけどね、はい、小林さんどうですかね、ISO が採用している単位はほとんどこのあれでしょ、国際単位系じゃないですか、何でしたっけ、長さはメートル、重さはキログラムでしたっけ、
はいはい、
忘れましたけど、もうめっちゃ私大学で真面目勉強したんだこれ。
なんとなくでも身についてますよね、小学生ぐらい、小学2年生ぐらいから一番初め出てこないんじゃないですか、
まあ、でもまあそうですけど、先に言います と、この SI 国際単位ですね、うん、時間は秒、長さはメートル、質量はキログラム、うん、はい、グラムじゃないですよこれ、うん、キログラムなんですね、うん、で電流はアンペア、
うん、
で温度はケルビン、
うん、
物質の量はモル、で光の量はカンデラということですね、うんうん、
これ SI って英語じゃないんですよね、
はい、ん何語
SI だと、うん、本当は英語で来るんだったら IS で来るはずなんですよ。
あ、フランス語やじゃん。
そう、
うん、
フランス語から始まってるんですよ。だって結局それはメートル法が、
うん、フランスだから
だからなんですよ。
フランスで全部反対ですもんね、
全部っていうか、まあ、
私のイメージは前も言いましたけど、ほら NATO OTAN の話ですよね、うん、NATO が会見するときに上には NATO って書いてあって下には OTAN って書いてあって、ほんとこれ活字が裏返ってるのが違うんですね、フランス語では OTAN なんていう話で、うん、
そうなんですよ。なので、
はい、
インターナショナルシステムって普通はなると思うんですけども、うんうん、それが、フランス語の場合はシステム、あ、ありがとうございます何をしてるかというと今拍手をちょっとついでもらっちゃってますけれども、はい、ということになりますね、システムですね。
こうやって飲みながら収録するのいいですね、まあ、全然あの単位には話、
うん、
単位の話は関係ないですけど、
はい、
ポケモン GO の話は長かったですね、すいません、まあ、ポケモン GO やってないから分からんけど、なんかポケモンの距離がメートルで出るらしいですわ、
うん、
だからまあ米国の人は、
はいはい、どうぞ、
ヤードボンド法やから分かんないというだけのことで、だから何やねんっていう話で、私にとっては
何メーター先にあるとかそういうことじゃなくって、なんだっけ、あとどれぐらい歩いたら孵化するとかそういうのなのかな、 どっちなのかな、分かんない、じゃあやりましょう。
でもこれ業界によるじゃないですか。例えば、うん、船の業界だったら距離はあの海上マイルだし、
あ
マイルね、あのいわゆる普通のマイルと違って海上マイル、うん、ノーチカルマイルってやつだし、飛行機の業界だったら、高さはフィートじゃないですか、うん、メートルなんかで表さないじゃないですか。だからそういうのがあるから、その業界ごとにいろいろ使ってる単位ってあるね。例えば大工さんやったら尺貫法まだ使ってるでしょ、うんうん、そんなんあるんで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、うん、その国際的に単位を統一しないとやはり不具合が起こったっていうことで、何でしたっけ、火星探査機とかでもあったんでしょ、
うん、あったっていう話があ
るし、は
い、
その原子力発電所なんかでもやっぱりあったという話ですよね、うん、あのパイプを作るとかにあたって、うんうんうん、その汽車誤入していくとズレが出てきたっていうこともあったぐらいですから、うんうん、まあ、国際的に同じ単位を使うってことは私は大事だとは思いますよね、うんうん、これがでもポケモン GO からこんなことがっていう話はちょっと面白いなとは思うんですよね、
うんうん、まあ、これを機に、まあ、これを機にってことはないですね、まあ、3ヶ月私もかなりの人口は減ると思ってるんで
1週間でだいぶ減ったんですね。
ね、うん、と思いますので、まあ、1ヶ月っていうと言い過ぎなので、まあ、とりあえず夏休み中ぐらいは、あれして、まあ、9月に入ってもちょっと頑張って、まあ、秋口ぐらいには、
人口は、
うん、落ち着いてるかなというふうには思いますけれども、ね、なので、メートル法をアメリカが採用するまでには至らないと思いますが、はい。
でも、一般の人が使うですね、うん、その、距離とかそんなの、うん、私何でもいいと思います。今さっきちょっと言ったように業界といいますか学会で統一されてればいいと思います、うん、事故起こらないと思いますんでね。だから工業製品とかそういうものに関してはやっぱりその事故のもとなんで、うん、そういうところが統一していって、うん、まあ、世界中で、まあ、同じ単位、うん、同じ基準を使っていければもっと良くなっていくんじゃないかなと思います、
うん、はい。
2016年8月5日17時36分にリツイートした記事です。 iPad Pro はパソコンの役割を担うというのがアップルのビジョン、テッククランチジャパンからの記事です。
はい、
はい、クック船長がいつも言ってるんですね、 iPad こそがですよ、もうこれからのもうこの何やアップルのこの旗振り役やと、今までのその Mac シリーズはまあ置いといてですよ、これからはもう iPad Pro だと、なんかその嫌そうなニヤッとした顔って言われてるんですけど、福田さんどう思いますか。
いや、私は全くそうは思わないので、
うん、
情報端末としてはいいですよ、
うん、
ただ、うん、入力したりなんかこう考えをまとめたりとか、あのもうちょっと深いことをしようと思うと、さすがにちょっと iPad がプロになろうが、うん、鉛筆がつこうがですね、私にはちょっと無理ですね、
うん、
実際あの PC と同じことができるのならまだしも、
まあ、そう
な、できないことが多いというか、うん、まあ、まあその人 その使い方によるんです
ね、
まあ、
よるんでしょうかね、
うん、
確かにその通りで iOS 版のアプリだとまだまだということも多いですもんね、うんうん、
iOS 版のアプリがないあのソフトウェアもありますからね、
う
ん、
まあ確かにそうですね、うん、まあ、ここの記事にはよるとですね、うん、その、Apple Pencilマイクロソフトのワード、エクセルのパワーポイント、それにフォトショップもあるし、うん、っていうことなんですけど、うんうん、ガレ版とかあんなんはいいなと私も思いましたけど、うん、結局私も悩んだんですよ、そのこうやってポッドキャストやる始めるようになってから外で編集したりすることもあるじゃないですか、で外で気づいたところがあってクヨさんにスカイプで繋いでもらって、ね、実際もね、出先からクヨさんとそこだけ撮り直したりっていうこともやってるじゃないですか、うんうんうんうん、その時に iPad Pro に相談したら iPad Pro を買おうか、それとも今のまで通りこの Air で行こうかって悩んだんですけど、やっぱりそれでも iPad Pro よりは私はこっちのエアの方がいいなと思って、エア使ってますもんね、うん、確かにね、
あの iPad Pro っていうか、まあ、iPad でね、
うん、
まあ、ほぼほぼ PC を網羅できるのであればあれなんですけど、うん、結局足りない部分を PC を持つってなったら、うんうん、その街中であのタブレットとして、まあ、本というかその、うん、本当に情報を取り出すっていう、うんうん、画面だけあればいいっていう状態以外の時っていうのは結局PC の形の方がすんなりいくんですよね、うんうん、まあ、それはなんかそういう世代というかそこから 入った私たちだからそう思うのかもしれないですけどね。だからタブレットがネイティブでもうタブレットを一番初めに触ってそれしか知らないっていう人はその中で完結してって言って、まあ、そういうなんだろう 概念というかもうそういう環境で育った人はそうでもないのかもしれないですけれども、それよりも先に始めてなおかつ、はい、あのタブレットでできないことをやっているっていう人にとってはタブレットっていうのはちょっとやっぱり物足りないなっていう気がしますね。
そう考えれば今まあ黒田さんこの収録に持ってきてもらってるこの Asus の Chromebook はタッチパネルもあるしキーボードもついてるってことで、まあそのパワーは弱いからそこのですねストレスはあるかもしれないんですけれども、端末としてはこの形がベストということですか、やっぱり。
そうですね。ただそのやっぱり どうしてもねよりとしてはまだあのPC 寄りなんですよ。なのでタブレットとして見た時に、うん、やっぱりその、まあ、どうしても iPad と比べてしまうので、うん
iPad ね、本物パッドですからね、
うん、あの物足りないなっていう部分はあるんですが、うん、でもその PC 寄りって考えた時はまあまあ、なと思いますね。
じゃあやっぱり今流行りの Surface Pro みたいにツインワンのやつあるじゃないですかね、うんうん、あっちの方が強いっていうことですね。
そうですね、あれも本当に、あの
最強、
うん、でやっぱり OS もねそれ用に作られていますので、まあ、
そうなんですよね、
そこですよね、考え方がね、うんうん、ただその重量の問題とか、うん、やっぱ値段がね、うん、結局 PC でもかなりの上位クラス の、
そうです、ね、の15万と20万ぐらいしますからね、はい
はい、あの金額がしますので、うん、その点をね考えた時にどうかっていうところで、使い方はともかくあの PC プラスタブレットの値段がしちゃいますからね、うん、その辺がまだちょっとっていうことでユーザーとしてはあれなのかもしれないですけど、でも本当にあれは理想な形だと思いますね。
クック船長はね、うん、iOS と MacOS の融合はしないって言ってるじゃないですか。であれがちょっとね、
そう
私は別にいいんですよ、いいけれども新しいもの作ってもいいけど、うん、今言ったサーフェイスみたいな感じで、うん、なんですかね、すごいなんですか強力な OS が積んであって、うん、いやパッドでも使えるし、うん、ツインワンでねピッと、うん、キーボードつけても使えるっていうのが出れば、うんうん、間違いなくもうそっちに行きますね。
と思います。
うん。ここの記事に書いてあるのは、やっぱり iPad Pro を愛用してコンピューターあまり使わなかった人もおる。ですけど、やっぱり iPad は iPad で、コンピューターはコンピューターっていう人が多いですね。うん、私なんかは、まあその、クヨさんもそのタイプですね。はい、どちらもまあ、一長一短あって難しいところなんですが、なんでも言いますか、やっぱ Surface Pro。ね。うん、あれに勝るもんはないですもんね。
そう、あれに完璧な MacOS が乗ってくれたらもう言うことないですね、うん、タッチが使える新しい MacOS が乗ると私としては完璧なんですが、
そうね、はあ、私も小屋さんもこの iPad では満足できないタイプですので、はい、そうですね、これからも Mac を使い続けると思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタクキャストとタク宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
視聴開始、ゲストがいると進行が安定している気がすると、
続けて、
はい、ゲストがいると脱線話がないからだと気づきましたと、みどりんさんから8月5日の12時51分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲストがいると進行が安定してる、
うん、
どういうことですか？
あの必ずしも各ポッドキャストを聞いていただいてる方とは限りませんので、はい、まあ、あの順当なあのセオリー通りというかですね、あのそれはタックポッドキャストのセオリーかどうか分かりませんけれども、
はい、
まあ、あの普通 の番組としての順当なあの流れとしてですね、脱線を極力少なく、私ではなく大人さん一人のですね、こう突っ走った感じを止めるというあのいつものパターンをですね、あのやっていてはですね、あのゲストの方がですね、あの置いてきぼりになってしまうので、その辺はあの、まあ、私たちというかですね、私は配慮しているんですけれどもね。
そうですね、私も、まあ、ゲストがいるときは暴走はしないようにしてるんですけど、何その顔、その顔してないでしょ。ちょっと女房さんの時も黒本さんの時も暴走はしないと思います。
いや妄想になる手前で私止めたって感じで、そろそろいいですかっていうコメントありましたよね、ダイドさん。
ありますね。
何の話だったか覚えてらっしゃいますか？
覚えてません。
そうですか。
みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。来週の配信が心配と、シン・ブラッフォードさんから 8月5日の朝6時42分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。そうです、来週の配信前回、ね、そんな、なんかもう怒ったような感じになってるからですよ。
怒ったような感じになってるじゃないです怒ってました。
なんかね、一人でやれみたいなこと言うとったでしょ。あんなの言うたらダメですよ。あんなのを編集で採用したら私が一番悪いんですけどブラさん安心してください。今週はなんと栗原、
うん、
さんと対面配信、もう距離がね、もうほとんどないですよ。
ほとんどありますよね。
机と机、まあ、
50センチも80センチぐらいですかね、
うん、今触りました。今手触りました。
本当に触らなくてもいいじゃないですか
聞こえました、今聞こえました。もうちょっと大きいよ、はい、今ハイタッチしましたんで、これぐらいの距離でやってますから安心してください。もう全くもってもう安心してください。
テンションは低めですけどね、はいはい、
もう何らかで私が強引ですから、栗原さん辞めさせるのことありません。辞めるときはですね、もういろいろ今私が持ってるもの全部吐き出す時なんで、それが怖くて栗原さん辞めてないんでね、安心してください。
はい、次行っていいですか。
はい、お願いします。
言えないようなことされてるびっくりマーク、攻撃は最高でした、来週も楽しみにしておりますと、ひろふわさんから8月の5日11時24分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろふわさん、言えないようなことをされてるってね、オープニングで言いましたけど、いつもスカイプで撮ってるんで言えないようなことはしてません。わかりますか、好意はゼロですよ。わかり、誤解が招いてるようなんで言うときますけど、言えないようなことはしてません。言えないようなことは言ってるっていうのは認めますけど、してはいませんので安心してください。ね、クヨさん、何その目その目は何
いや、いいです、はいこれなんかね、言っても言わなくてもどちらにしてもなんかこう、なんだろう、波紋がすごいなと思って。
言わなくてもはいいけど、言ってもっていう波紋なんですか。その言いたかったら言ったらいいじゃないですか。
ゼロじゃないよなとか思って、なんかもう全然なんか清廉潔白ですみたいな感じで来たんで。
もちろん清廉潔白ですよ。
大東さん、なんかご自身の記憶操作本当上手だなとか思って今感心して、ちょっと開いた口が塞がらなかったっていうだけです。
私はね、
はい、
飲んだら記憶ないんで。
そうですね、一回寝たら忘れられるみたいですよね
全て、
はい、毎回同じ注意してる気がするんですけどね何そんな、受けました、受けました
毎回同じ注意されてる気がします。
そうですよね、気はするだけですよね、覚えてらっしゃらないから。
うん、もちろん、生年月日、貧困法制、
おほうほうほう、はい、
貧困法制とは私のためになる言葉だ
そうですか、
はい、広川さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ次はこれかな。レイカーズフェア東京2016でスクラッチ関係の出店もあるのかな、探してみましょうと、ハミパパさんから、8月の5日20時44分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、先週のクラボスさん、あのコメントに対してということだと思いますので、
ね、うん、ハミパパさんって多分私は初めて読ませてもらったと思
います。初ですかね、
はい、
まあ、うちのあれですね、あのクラスターの方ではなくて、スラッチ関係の方なのかもしれないですね。
なるほどなるほど、ちょっと違うあの広がりの。
そうですね、はい、ちょっと今までコメントというか告知はしなかったんですけど、実は8月の27日にタックの餃子会を大阪でやるんです。
夏の餃子会、
はい、
餃子会夏の陣みたいな感じですね、
はい、これに実は倉本大輔さんも来てくれます、うん、大阪でスクラッチのイベントがある、そのついでに寄ってくれますんで、はい、もしあの興味ある方はぜひ来てもらいたい。倉、はい、さんも来るんですよね。
行けたらね。
今のところ、
今のところハーフハーフ
ハーフハーフ
流れとしては先週の流れですよこれ。
そう
です
か。私が言うじゃん。ハーフ
ダウン。大丈夫なっちゃったんじゃないですか。
ハーフダウン。
そうですよ。
クヨさんも来るかもしれないってことですね。
はい、そういうことで。
はい、
あ。そのなんかこう大引きそうな感じのその半開きのお口はなんでしょう。
いや、来てくれるとありがたいこと。なんか、では皆さん、クヨさんが来ることを期待してください。
はい。ハミパさんありがとうございました。
はい、ハミパさんコメントありがとうございます。
はい、またあの。何
タックポッドキャスト、
はい、
何ってあなた自分の番組でちょっと覚えとってくださいよ。
何て言ったらいいのかなと思って
タックポッドキャストね、
はい、よろしくお願いします。
はい、ハイパワーさんありがとうございます。
ありがとうございます。ポケモン GO は BGM と効果音を消せばポッドキャストが聞けますよ。でもポケモン GO とポッドキャストを両方歩きながら聞いていたら危険ですけどね。 ポケモン GO が早く世間から飽きられてくれないかなと、ナッシュさんから8月の6日8時54分ツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週の話ですね。あ、そうなんですね。
うん、
ね、聞きながらもできる
んや。あ、やろうと思えばできるっていうことなんですね。
なんかほら音が出るアプリって、うん、ほら私もポッドキャストよく聞いてるじゃないですか。うんうんうんうん、写真アプリ立ち上げたらもう音が消えるし、
うん、ね、はいはい、
私もやっぱりポッドキャストはよく聞いてるんです。うん、まあ、もちろんアンボタンの声もそうだし、他のも聞かせてもらっていろんなことを参考にさせてもらってるのね。クヨさんと違ってね。
うん、
ね、クヨさんは聞かないでしょ、他のやつは。
うん、聞かない。
なんで？
ポリシーだから。
あ、わかりました。自分ところのやつも配信されたとは聞いてないんですよ。ね、それからポッドキャストアプリを使っては聞いてないでしょ。
ポッド、うん、ほぼ聞いてない。1回か2回聞くかなっていう感じですね。一応ポッド、あの、なんだっけ、あのアプリは入ってますよ。
あ、
アプリは入ってますよって、アプリ消せないからね。
わ、そうね。
あーとか、なんか
iOS11.7
だから、そうそうそうそう、だからね、入ってますけどね。
私は、あの、何でも言いますけど、あの、自分が配信のやつがちゃんとした音源が確保されてるかっていうのためには1回、うん、2回は絶対聞きますね。
うん、
今朝も朝ごはん食べながら38回と39回機能しました。ニヤニヤしてしまいました。
私入ってるの、登録されてるの、フランス語のニュース。
ああ、そうです
ね、うん、だから、うん、フランス語のは3つぐらい登録されてる、3つ4つ登録されてるかなっていう感じですけど、でもまず必ず定期的に聞くっていう習慣がないので、あの、まとめて聞くレッスンのパターンのやつなので、はい、なんで。
ぜひタックポッドキャスト聞いてもらっていいですか。
1回ぐらいは聞いてますよ。
毎回？
うん。
あ、ならいいです。
うん。うん、1回、1回聞くのと3回、4回聞くのとなんか変わってくるんですかね、あれ。
いや、あれね、うん、やっぱり聞いてくると、あ、ここはこう言った方が良かったなっていうのは私は毎回あります。
それはね、それをおっしゃるなら別にそのポッドキャストアプリで配信される前に私も散々耳にタコができるほど聞いてるんで。
ああ、わかります。私はそこの配信前に聞くのはどっちかというと内容ではなくって、うん、音のほらわかるでしょ、うん、雑音がないかとか、うん、そのなんかすれがないかとか、うん、あんなばっかり聞いてて、うん、配信された後やっと初めて内容を聞く気になるんです。
いや、内容を聞いてなんかどの添付書類を、添付書類を用意するかとか、どの図を入れるかとか、まあ、まあ、ほぼ作図するんですけれども、うんうんうんうん、そういうのをかなり構成を考えないといけないので、ブログ、テキストのために。うんうんうん、なので、本当に聞き直さないと、聞き直さないとというか、聞き込まないといけないんですよね。うんうん、はあ、なので、はあ、まあ、終わった後は早くリセットしたいんですよ。だってもう、数日後に次の収録があるじゃないですか。ね、
そうですね、
うん、なので、
まあ、確かに
聞きづらいないんですよ。
あ、そうですね、ナスさんコメント
ありがとうございました。今週を締めくくっていただきますのは誠司さんです。
はい、
副社長は記事ドラかな点点点と、8月の5日20時7分ツイートです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
副社長ですね。
うん、
社長はサビちゃんなんです
ね。サビちゃん女の子、お姉様ですね。
はい、社長はキジトラ子。キジトラ、サバトラありますけど、また確かにキジロはキジロですけどね。
うん、うちの。独特でしょ、
うん、うちのお兄ちゃんはサバなんですけど、うん、サバ寿司みたいな感じです。
チャトラね。
うん、それは弟君。
あ、ごめんなさい。
お兄ちゃん。
お兄ちゃん、
うん、お兄ちゃんはサバトラ。うん、弟君はだって白くないですもんね。
ああ、そうね、う
ん。全身茶色。可愛いんですよ。うん、社長キジトラなんですかね。
いやー、なんかね、私いろんなところで猫ちゃん見てますけれども、うん、あの柄は私沖縄でしか見たことないんですね。
沖縄猫、
沖縄猫っぽくないですか。
西表山猫の友達、
友達というか親戚って言うんじゃないですか。それは友達って変ですよね。それ言うなら親戚じゃないかなと思いますけれども、はい、ということでですね、
はい、
ちょっとあの近々ですね、平社員さんに、ここの会社の平社員さんに会いますのでですね。
そうですね、会主ですね。近々、あと1時間後ぐらいですけど。
はい、ですので、ちょっと実際にお聞きして、その後の報告はですね、BSS につなぎたいかとは思いますけれども、はい、はい、ということでいいですかね。
はい、今週も皆さんコメントたくさんありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
はい。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。 タックポッドキャスト第41回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、そうなんですね。
はい、
はい
はい、今日は対面収録本当ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
大阪の某所でですね、撮ってるんですけどね、
はい、
なんでか知らんですけど某所のこの場所は地下鉄が路面を走ってるんで、うん、地下鉄の音が外に聞こえるという不思議なところですね。
まあ名古屋にもそういうとこありますからね。
あ、そうなんですか。
はい、イタリアも ローマにそういうとこありますしね、はい、
東京も何でしたっけ、あの渋谷に来てるやつもそうですもんね、うんうんうん、地下鉄やのに上走ってるって、
はい、たまにありますね、
不思議な感じ。でも、はい、河川が上通ってないですよね。
はいはいはい、うん、はい、線路にね、
横にあれあって、どうでもいいですかそんな話。
はい、あまり盛り上がらないですね。先行ってきますけど。
こうやってこうやっぱり対面で収録するのはいいですね。なんか嫌がってますよね。うん、なんで？
あ、でもこう朝早くから
大阪に呼びつけられ、
もうテンションこうどうやっても上がらないんですよね。
じゃあ夜やったらいいんですか？
夜、
ね、夜やったらなんかグズグズグズグズ必ず言うじゃないですか。
何を？
夜やって夜でグズグズグズ。
でも夜に対面したことないです。
ないですね。
あった
あったわあったわ。
大分でね、
うん、大分はまあちょっとオープニングの話しましたけど、うん、AM 大分は、うん、大分の芸術短期大学ってやって、うん、それから市内に移動してきて大きなねバーンとなんていうんですかあれステージもあるような大きなお店で、うん、懇親会をして、うん、でその後みんなが3次会に行くところを私らはそのまま向かいのホテルに移動してその私の部屋で録音したんですよね、うん、はい、あの時は確か夜でしたね、
うん、そうですね、夜でしたね。
だって AM も終わって懇親会終わってやからかなり夜も遅かったですもんね。始まったのが10時ぐらい、
うん、そこまで遅くはなかったけど、はい、8時ぐらいから始まって2時間ちょっとぐらいだったようなイメージですけどね。
10時から11時ぐらいまでやったんですよね、うん、夜も夜の方がもっと鬱陶しそうだったじゃないですか。
鬱陶しそうだったっておっしゃいました、はい、大丈夫ですかこれ。ああ、うん、鬱陶しかったっていうかもう早く終わりたかったんですよ。
ほらほらほらほら、ね、ほら、
うん、結局夜が違うんですよ。
結局夜やろうと朝やろうと早く終わらせたいでしょ。
早く終わら、今は早く終わらせたいっていうよりも、うん、もうなんだろう、この上がりきらないテンションで、うん、ちょっと眠気もありですね、はい、ということだけですね、はい、
あ、そうそう、あ、じゃやっぱりこれからの主流はスカイプでの収録ですか。
はい、そうですね。
あと60回は絶対やっておりますからね。今日41回ですから。いや、もうじゃあぶっちゃけ話しますけど、タックポッドキャストこれから存続ね、連会存続の危機と皆さんに言われましたけれども、うん、存続の危機なんですか、
うん、ハラハラさせた方がもうちょっとね、ハラハラしていただいた方が面白いかもしれない。じゃここ終わってるかなみたいな感じで毎回聞いてもらえるかなと。
ここはただなんか切れた方がいいんじゃないですか。じゃあエンディングで触らないでくださいとか言って、触ってないけど今言うときますけど、皆さん絶対触れない距離ですからね。ちょっと待って、手には触れれますけど、想像してくださいね。皆さんの会議室とかにある長机あるでしょ。長机2つを何ですか、くっつけてやってますから、距離的には80センチ1メーターぐらい。
この距離ですよ、
うん、
触られまくりの距離です
よ。ちょっと待って待って待って待って。
はい、聞こえました今。ちょっとあの今撮った写真は、うん、はい、あの BSS に聞きますからね。今ねちょうどね、あのショットの音が聞こえるように撮ってみたので、多分大丈夫だと思います。もう一回ちょっと撮ってきますか。どれぐらいの距離かっていうのね、
健全なとこですよ。これ健全な、ここを本当にでもちゃんと貸し会議室、こんなんがやっぱり大阪市内いっぱいあるんですけど、
うん、
大阪市内のど真ん中高いんですよ、うん、3時間借りたら、
うん、
ここは新大阪の駅からね、うん、ちょっと地下鉄でちょっと離れたところで、市内から離れたんで、まあまあ安かったんですけど、
うん、
これ以上またね離れると安いんですけど不便やし、だいぶ悩んで、まあ、今日はここにしたんですけど、まあまあ施設としてはいいですよね。優先欄もあるし、
そうですね、
うん、
次もここですかね。大丈夫
さん、次ここもう新大阪から近いから、
うんうん、そうですね、
私はいいと思います、
はいはい、
平日だったらもっと安いみたいなんで、
うん、平日は無理でしょ。
私、うん、私は平日は無理ですね、
うん、私も別に平日ここに来るかって言ったらそんなことはないので、やっぱり、
いや、じゃあ平日の夜やったら安いし楽でしょ。久山さんも
宿泊費いるじゃないですか。
奨学金出します。
怖い
毎回言いますよね、奨学金出すって言ったら怖い、
いや怖い、どう考えても怖いです。
なんで
なんか出したからにはそれなりの見返りを求められそうな気がして。
そういう言い方もやってもらっていいですか。つまり結論から言いますと、
はい、
タックポッドキャストは残念ながらまだ続きます。
残念なんですね。
はい、クリアさん残念。
あ、そうですね。あそこで私目線で言ってくださったのね。はい、
残念、
はい、ありがとうございます。
はい、41回目の放送、まあ節目の41回ですので、ね、あと59回ね。
はいはい、
はい、あと59回しっかりやりますよ。いや、ちょっとここはその一緒にやりましょうって決意を述べるとこじゃないの。
ダイトさんが私のなんか心の中まで断言されたみたいで、なんかちょっとえって思ったんですけど、まあまあいいですいいですよ。はい。
じゃあもう一回言いますよ。
はい。
あと残り59回一生懸命やりますよ。
はい、
2人でね、
うん、
時々ゲスト呼んで
時々ね、うん、
ゲスト呼ぶと評判がいいんで。
あ、そうなんですか。
進行がしっかりしてる。
あ、なるほどなるほど。あ、みどりんさんを曰くね、
う
ん、
多分今回みたいに2人で対面で収録するのが一番グダグダになったわけなんで。
そうそうなんですよ。この飲まされね
もうね楽しかったですね。でも飲みながらこうね、
そうですね、はい、
やっと12時過ぎたんだけど午前中から飲んでましたんで。
そうですよ、怖いな、大人って怖い。
はい、もう久保さんもだいぶあのいい感じに出来上がったところで、それではタックポッドキャスト第40回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
第42回の配信は来週の8月19日の金曜日に配信。今なんか音したやん、もう前は。はい、いつも言いますけれども、はい、お聞きになった方の iTunes へのレビューと評価をお待ちしております。
そうですね。このままでいくと8月もゼロになりかなりうるかもしれないですね。
皆さんそっち待ってますんでね。
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
では来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。8月5日の6時42分。はい。
最初から読んでもらっていいですか。
おーい。
最初から読んでもらっていいですか。
なるほど、嬉しそうなドヤ顔、
ね。失敗をごまかそうとするのはちょっとよくない。大人として。
お言葉ですけれども、大道さん、それ自分に照らし合わせておっしゃってくださいね。
私は失敗なんかしたことありません。
はい、あ、そうですね。
証拠あるよって出してください。証拠ある。
ありますありますけど、あ、今日証拠取ってますよ私。
ここに。やばいやばい。今日は
ボイレコで撮ってますよ。
今日はあれや、はい、いつもの電子録音以外にお互いにボイスレコーダーを持ってきて、
はい、オリンパス、
はい、バックアップ録音しようと、
はい、
止めよう止めよう。
ちょっとやめてください、触んないで勝手に。もう一回いきます。
はい。